11月26日木曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。この後8時まで生放送 OK コージーアップ。今週は新業一華アナウンサーが遅い遅い夏休みをいただいているということで、日割りでアナウンサーの方々に手伝ってもらっておりますが、今日はこの方です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの広田美由紀です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやいろんな人に手伝ってもらってるんですけれども、
そうですね、
今日は広田さんね、
はい、
日曜日の朝と勘違いしますというようなですねそんな書き込みを昨日のうちからすでにいただいていたという。
ありがとうございます。
いやいや、ありがとうございます。本当に
こちらこそよろしくお願いします。
お願いします。広田さんもね、朝の番組も長くやってらっしゃったし、も
う
今日は大船に乗ったつもりです、
ね、どうでしょう、泥船にならないよう頑張ります。
一つよろしくお願いします。
メ
ールやツイッターでもね、広田さんですねと、レディオベリーの頃から聞いてましたなんていうですね、レディオベリーの栃木の放送、
はい、
シスタの B 型さん、宇都宮からいただいておりますね。
ありがとうございます。
いろいろですねメールもいただくんですが、一方でこんなメールもいただいております、
はい。
匿名希望ですというふうに書いてあるんですけれども、この方はですね、中国で番組を聞いてらっしゃるんですね。
中国、
多分ポッドキャストとかで聞いてるのかな、あるいは YouTube なのか、
はい、
ネットを介してだと思うんですけれども、こんなメールで、最近こちらの番組が中国本土では聞こえなくなりました、聞けなくなりましたと、VPN バーチャルプライベートネットワーク、インターネット上に仮想の専用線を設定して特定の人のみが聞けるという専用ネットワークを使って聞いていますが、これ要するにですね、一般のインターネットで聞こうとすると中国という国は様々な検閲がかかるというところで、この番組、何か不都合なことがあったのか、そこにどうやら引っかかっているらしいというですね、ことありまして、大きな政治イベントがなると使えなくなるんです。もしかしたら番組が中国政府に耳の痛い話をしているからでしょうか。この、ある意味名誉なことですよ。これからも今の立ち位置のまま番組を続けてください。広田さん、
はい、
偉い番組に来てしまいましたよ。
偉いとこ来ちゃったな。
偉いとこ来ちゃったな。いやー、これこんなことになってるんだって。いや、これが一通だけだったら、あ、この人はそうなのかなと思うんですけど、実はここ最近ですね、ここ1週間ぐらいなんですが、結構たくさんいただくんですよ。
じゃあ急に聞けなくなったのかもしれないですね。
11月ぐらいから聞けなくなったなんていう話があるらしくてですね、
はい、
あ、そうですかと。いや、そんなになんか不都合な話をしてるかなと思うんですけれども、いや、不思議なんですよね。だから昨日もですね、中国の外務大臣の方が来ていて、で日本の外務大臣と会談をしたので、
はい、
それについてですね、いや、中国に言われっぱなしいいのかという話は確かにしたんですけど、これは日本を叱咤激励するという意味はあるんですが、何も中国をですねことさらでけなそうというようなことは別に言ってはいなくて、国際法をきちんと守っていただければ平和的に共存ができるはずなんですが、果たしてそういう国なのかっていうところだけをちょっと、お話ししたまでなんですけれどもね、
はい、
いや、これはですね、昨日も菅総理と中国の王毅外相が会談をしたということで、まあ、各紙にそれが、今日もですね載ってるんですけれども、昨日私ちょっと言いました、外務大臣との会談の中でですね、尖閣諸島をめぐって、まあ、中国の、まあ、王毅さんがですね、お立場もあるんでしょうけれども、好き放題行ってきたと。まあ、あそこが、彼らが言うところの中国の主権の、あるところであって、で、日本の漁船が入ってきた場合には主権を行使するんだということでですね、まあ、記者発表の場で池シャーシャーと言っていたんで、で、それに対して横で茂木大臣がニヤニヤしただけで反論しないって一体どういうことなんだというふうに言っていたんですが、そうした昨日の夕方にですね、こんな記事が出ておりました、
はい、
尖閣強い懸念、茂木氏が中国外相に会談翌日に補足っていうですね、いかにも外務省的なやり方なんですが俺たちはちゃんと言ってたんだよって。いや、言ってたんだったら、あの会談で一言同じように言えばいいじゃないですかって話なんですけれども、いや、結局、あの会見ね、記者発表の模様だけが、まあ、ある意味一人歩きするような形で、オンレコの場で残ってしまって、いや、オフレコの場で言ってんだったら、オンで、いや、いいじゃないって話なんですけど、これね、その辺が、やっぱり、なんか、どうなの？中国に腰引けてんの？っていうふうに見えてしまいます。 で、昨日の総理との会談の中でも総理はこの尖閣についてですねきちんと言ったんだと、いうことで、これ朝日新聞はこう書いております。尖閣対応を求めると、尖閣諸島周辺の海域への領海侵入をめぐって中国側に前向きな対応を強く求めた。日本的な言い方なんですよ。前向きな対応、我々からしたらですね、我々にとって前向きな対応なんだから、領海だとかあるいはその周りの接続水域に中国の公船、公の船は入ってくるなよってちゃんと伝えましたよと、前向きですよということなんですけど、中国側が考える前向きっていうのは、彼らは、自分たちの主張としてはあそこが領土であって主権があるんだって考えてんだから、それに対して、彼らは前向きな行動を取ってるわけですよ。お、何日本じゃ認めてくれたの。これはまあ、日本語でそう言ってるので通訳の仕方によって、ニュアンスは変わってくると思うんですけれども、いや前向きな対応、前向きな対応ってそのままもし訳してたらですよ、これ中国側としては、え、何日本認めてくれたの、あそうみたいなことになってしまうんで、かえってこういう表現は誤解を招かないかという。で、こういうものが出てくるっていうのは、総理が直接記者団に対して発表してるわけではありませんので、おそらく会談が行われた後に、同席した、まあ、政府の高官なりがですね、記者クラブの記者に対してブリーフィングという形で何が起こったのかっていうのを説明すると。で、それが大体こうやって記事になるんですよ。で、政府高官によるととか言ってですね記事になってるんですが、いやこれ表現としておかしくないかと、もうちょっとはっきり言えよっていうですね、まあ、この辺ちょっとニュアンスとしてちょっと変わってきてるのかなっていうのが心配になってしまいますが、こんな話は中国では聞けないのかもしれません、うん。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、今日はひろとアナウンサー、そして番組スタッフとみんなで作り上げるニュース番組です。取り上げるニュースですが、まずは東京都飲食店など28日から時短営業要請というニュース、昨日発表がありました。今朝は朝日、読売、それから産経、東京と4市が一面トップで報じております。それから昨日の衆参両院の予算委員会の集中審議について、さらに日中ビジネス、まあ外相がやってきていたということもあります。そして河井元法務大臣の地元広島3区ですが、自民党が地元がですね公募をかけて候補者を募っておりましたが、10人がそれに応じたというようなニュース、まあそこからですね、政局そして解散はというあたりも聞いていきたいと思います。
今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に番組オリジナルマスキングテープをプレゼントいたします。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
ここが気になるのコーナーです。朝刊各紙スタジオに入ってまいりまして、先ほどもご紹介した通り、東京都が飲食店の時短を要請、夜10時までの営業としてくれと、28日今週の土曜日から20日間で、協力してくれたお店には40万円を支払うというようなことが出てきております。これがですね朝日、読売、それから産経、東京都一面トップなんですが、他の新聞も一面の肩に触れていて、そして日本経済新聞は一面トップなのが、ニューヨーク株。昨日の番組冒頭でですね、初めて終わり値で3万ドルを超えてきたという話をしました。終わり値で昨日は3万飛び46ドル24セントであったということです。で、先ほどですね、今日分、というか、現地11月25日の水曜日の相場が閉まりまして、終わり値はさすがに3万ドルを割りました。29,872ドル47セントということでありました。まあ3万ドル超えてきたんで、そこで利益確定しようっていう売りが当然出たという話なんですが、まあただ本当にこれが不思議なのが、世界中でコロナが蔓延していて景気が悪いという中で、なぜ株だけが上がるんだというところで、で、日本経済新聞は危機下の株高、 IT 主導、緩和マネー一極集中というふうに書いています。まあ各国で金融緩和 緩和を行って市場にジャブジャブとお金を流し込んでいる。そのお金が、結局今景気が悪いからそんなに成長産業が見当たらない、設備投資などもできないという中で、上がりそうだというこう大手 IT 企業に集中をして、そしてそれが株高を支えているんだと、だからこれ株高ではあるけれども相場続かないんじゃないかというようなことも含めての一面の書きぶりとなっております。いや確かにね、実体の経済のところではあんまりいいニュースというのがなくって、先ほど共同通信がもう打ってたんですが、ロンドン発でですね、イギリスの経済について、イギリスのスナク財務大臣が、2020年のイギリスの GDP がマイナス 11.3% となる見通しを示したということで、これがですね、ロイターによるとなんですが、実に1709年以来310年ぶりの落ち込みだっていうような話で、310年前って一体どういうことっていう話なんですが、まずアメリカ合衆国がありません。それからフランスもですね、フランス革命前のブルボン王朝時代と。で、イギリスはというとですね、ようやくスコットランドとの間で、連合王国となって大ブリテン王国になったっていう、なんだそれっていう時代でですね、で、この時期、まあ、ようやくこう、イギリスが植民地帝国として繁栄していく、その直前ぐらいだったというような時期なんですが、それ以来の大恐慌という、ようなことになっております。で、昨日、日本もですね、月例経済報告が発表されましたが、やっぱり設備投資がこのところ減少しているというふうに、書きぶりがかなり後ろ向きになっています。で、また企業収益についても大企業の一部では減収幅の縮小が見られるけれども、全体としては感染症の影響で大幅な減少が続いているというふうになっています。まあ、この辺がですね、第三次補正予算を大規模に組まなきゃいけないんじゃないかというようなことの根拠ともなってるんですが、ただ相場の関係者に聞くとですね、いや株の値段というのは実は6ヶ月から9ヶ月後ぐらいの景気ってものを織り込んでたりもするんだよと。なるほど、だからコロナがワクチンがこう広がればひょっとしたら爆発的に伸びるかもしれないっていうことでもあるんだよねと、まあ当たるかどうかわかんないけどねというふうにも言っていました。まあただ今企業を潰してしまって産業の基盤等々がなくなってしまったら、そのジャンプをするときにも体力がなくなってしまっているということになりますんで、まあ当座の補填というのは当然やらなきゃなんないんだろうなと、まあそういうことも今国会せっかく開いてるんですから議論してくれたらいいなと切に思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、メールいただきました。兵庫からですね、こちら会社員56歳男性のひろきさん、ラジオネーム兵庫の兼業農家さんですね、ありがとうございます。新型コロナ感染拡大で大変な時期でも国会野党は桜の追及なんでしょうねか、むしろ新型コロナが収束するまでの間は消費税の減税を迫るように野党は声を上げるべきなんじゃないでしょうか。職を失う人もたくさんいるし、今国会でやるべき議論は新型コロナ関連、野党が国民目線に立てていないんじゃないかという指摘であります。いやそうなんですよ、結局 GoTo とかをやって経済を回そうとしてもいろんな感染拡大だなんだっていうことになると、これあまねくお財布に効いていくっていうのは当座減税をするなり、あるいは社会保険料を一部免除するなりということをやっていく。これ社会保険料の免除は、これはですね、基本的にこう勤め人の人中心の策になってしまうのかもしれないんですが、労使折半なんでこれ会社経営にも効いてくるというところで結構いい策だと思うんですけれども、財布の肝が固いんですね。ここが気になるプラス、航空業界が厳しいというのはここでも何度も何度もお伝えしておりますが、それに関してですね、読売が経済面で書いてますが、政府与党が来年度の税制改正の中で航空会社が負担する航空機燃料税を1年限定で8割程度引き下げるという調整に入ったということが書いてあります。莫大な量の航空燃料を使うということ ということで、そこにかかる税金っていうのがね、結構重荷になっているのでということですが、まあ、各国でですね、まあ、航空業界の再編だとかいろんなことが起こっております。でそんな中で、あのお隣の韓国ですが、こちらはあの大手2社、大韓航空とそれからアシアナ航空っていうところが、いや2つが合併するんだみたいなね話が、出てきておりますけれども、まあ、あのもともとアシアナはあの経営的に結構厳しかったということがあって、去年 の、まあ、あの秋口あたりからもうすでに身売りという話があって、で、現代財閥にそれが売られるってことが、まあ、決まってたんだけれども、このコロナで、それが飛んじゃったので話がですね、で、しょうがないんで、同じ航空業界の大韓航空のグループが、買おうとしているというところなんですが、これもまたお家騒動があってですね、日経がアジアビズという13面で報じているんですけれども、大韓航空っていうとほら昔あのナッツ投げてね、CA に対してナッツをこう投げつけてですね、でそれでスキャンダルになった夏姫っていうのがいましたが、あの人がですね未だにですね、お兄さんとの間でこの大韓航空のオーナー権をめぐって争ってるっていうのがあってですね、そのナッツ姫の方についたファンドが、これ、アシアナ買収したりなんかすると株が希薄化しちゃって、一株あたりの価値がなくなっちゃって、俺たちに売れじゃなるじゃないかって言って今反対しているというですね。でそこにさらに労働組合も乗っかってる。いやー、一筋縄ではいかないっていうか、航空業界って利権だらけだなっていうのがよくわかるニュースでございます。さあ、今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
まあ、あの我々にとってはですね、野球のシーズンはとっくの昔に終わっておりますが、
いや、阪神ファンの私とタイガースと、はい、そうですよね、ライオンズファンはもう、ね、あの昨日まで何やってたんですか、ね、
まあそうね、あれ
っていう感じですよね
でもそうさっきエンタメのゾーンで触れたんですけど、うんうん、いやそうは言ってもホークス優勝を報じてちゃんと一面や裏一面で報じてるのが当中だけっていうのもいくらだって買いそうだなっていうのね。いやいやいや、
これは ありえないですよね。
ありえないですよね、うん、まあ菅のポスティング確かにそうなんだけど、
もうソフトバンク憎しですよ、うん、僕はねライオンズファンだから、ね、だけど、うん、さ今日だけはみんな一面でね、
そうそうそうそう、
もう圧勝だったじゃないですか、
ね、
どうしてこんな結果になったの。
いや
飯田さんの分析は
本当に大変、ね、あのパリーグファンの鈴木さんに申し訳ないんですけど、セリーグ不甲斐なかったなっていう感じなんですかね。これね、
単にピッチャーがいいってそれだけじゃないんだよ。なんだろうね、
バッティングもし、なんかね、あのホークスって、うん、あのちょっとでも流れがいそうなところでピシャッと叩くじゃないですか、うん、ああいうのすげえなと思いますね。三者凡退で
終わって、
行くぞって時に初球で仕留めたりなんかして、
取られたら次の回すぐ取り返すしね。
いや本当ですよ、
隙がないよね。
何なんですかね、 V9 の巨人みたいな野球するなって感じがね、
う
ん、
来年頑張りましょう。
そうですね、よろしくお願いします
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送の朝の番組、飯田浩司の OK コージーアップ、週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらにコメンテーターの素顔がわかるエピソードなど毎週更新しています。この増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には、もれなく番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしています。ぜひご参加ください。さらに YouTube でお聞きの皆さんにもお知らせです。飯田浩司の OK コージーアップ公式チャンネル、この度コメント欄に書き込んでいただけるようになりました。公式のチャンネル、ご意見メッセージも書き込んでいただき、番組にご参加ください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
飯田浩司の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
では最初のニュースこちらです。東京都飲食店などに28日からの時短営業を要請。
23区そして多摩地域の各市町村において酒類の提供を行います飲食店カラオケ店営業時間を朝の5時から夜10時までへの短縮を要請をいたします。期間でありますが11月28日の土曜日の0時から12月17日木曜日24時までの20日間といたします。で全面的にご協力いただいた場合は一律で40万円の協力金を支給をする予定であります。
昨日の小池都知事の臨時会見のコメントをお聞きいただきました。島しょ部を除く東京都全域で、この時短の要請が行われるということです。まあね、やっぱり新型コロナの感染拡大中ところで、まあ、GoTo も含めていろんなことが先週末ぐらいからねババッと出てきましたね。
そうですね、まあ、GoTo 自体が悪者になっちゃいけないと思うんですよね。これは一つの、換気経済対策、それから実は観光業っていうのは一番このコロナでいろんな分野がありますけど、
はい、
一番長く最初から影響を受けてるのは実は観光業なんですよね。今年の1月の春節前、
はい、
ここがスタートですから、だからそういう意味ではそのここを何とかしなきゃという政策はこれは当然ありですよね。で僕はその GoTo って行く人よりも、
はい、
観光地側にお金を僕は回してそこでいろんな感染対策とか従業員の例えばその給料の補填とかそれからクーポンを工夫するとか安全ですから来てくださいっていう、そっち側にお金を落とすべきだ、ウェルカムトゥーにするべきだっていうのが僕ずっと主張で
ね、ええはい、
まだ言ってんのかってなんか飯田さんに言われそうだけど、ずっとね、
大事ですよ、大事、本当
に。でも GoTo は GoTo で僕意味あると思うんですよ。だからそのメリハリとか、うん、どういうふうにその、まあ、使っていくのかってそこの、まあ、テクニカルな問題だと思うんですね。で一つね僕が気になるのはやっぱり東京都とそれから国、
はい、
もっと言えば、
ええ、
小池知事と菅総理のねこのやっぱり連携が やっぱり気になります。でね、
うん、
一昨日ちょうど2人が会談したんですよね、はい、
そうでしたね、
小池さん官邸に行ってね、
はい、
わずか10分ですよ実質。
いやそうですよね、もう入ったと思ったらすぐ出てきたって
感じ。そうそう、あれ15分っていうけどエレベーターで上がっていく時間とか、
はい、そうですね、
うん、で多分部屋に入ってね、総理を待って総理がちょっと来てなんて言って実際10分でしょ、
うん、
でここで一体何が話されたのかってで出てきて小池さんも無然としてるしね、
はい、
それでね実は小池さんの側近に聞いたんですよ。
ほうほうほう、
そしたらねやっぱりその、うん、今回のこの GoTo 例えば北海道大阪はすごくこうね、
うん、
うまくこう連携してたけど、
そうですね、
東京都に対してねその国の方から、
はい、
なんていうのかそう事前の打ち合わせだとか、うんうん、こうだあだとか情報とかそういうのがもうほとんどなかったんですって。
ほう
で東京都の職員がもう怒っちゃっててね、
うんうんうんうん、
結局東京はまた外しかよと、で、まあ、そういうのを代弁するような形でその小池さんが一言言いに行ってんですよね。
あ
つまりちゃんと情報交換しましょうよと念押しみたいに言ってるわけですよ。でおそらく菅さんはそんなことはないと思うけどって言って、でもまあ、
うん、
これから協力していきましょうなんて感じで多分終わってるんですが、
は
い、だからねちょっとよろしくない空気なんですよ、うん、だから昨日もね、
はい、
注目されたのはそのやっぱりこの GoTo についてどういうふうに小池さんが夕方の会見で触れるか、これは国がお決めになることみたいなことにまたなってますよね。だからね、
そうですね、はい、う
ん、だから僕はやっぱりそのここはその、まあ、昔からのいろんな経緯はあるんだけれどコロナに関してはね、
はい、
やっぱりその菅さんと小池さんのとこの、まあ、ある種その大人の関係っていうかね、
はい、
そこをやってもらわないとこれ結局都民にね幸せいきますからね、
なんか二階さんを介して会食かなんかを
やってます。二階さんはその間つないでるんだけど、無理ですよ。僕が取材してる感じではなかなかこの二人のね、
そんないきなり飯食っただけじゃ雪解けにはならない、
ならないし、来年しかも都議選があるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
要するに自民党と都民ファーストバチバチにやるわけだから、
二
人仲良く握手っていうわけにこれもいかない。なんかそういういろんなね、事情があるのは分かるけど、ここは何を最優先すべきかっていうのはやっぱり連携しかないわけだから。だから要するに、もう国、東京とかいろいろ止めるんであれば、
はい、
じゃあ、その保証はね、国がやりましょうとかね、これ別に北海道、大阪にも言えることだけど、
はい、
そういうちょっと連携をね、しっかりしてほしいし、そこを僕らもしっかり見守ってか、ね、チェックしなきゃいけないしね。
財源は二次補正のまだ予備費が7兆ぐらい残ってるはずですからね。あるんです
よ。どうすんだろう。三次補正の原資にするなんて、
そんな噂がありますよね。
そういうことが出てくること自体おかしいでしょ。早く使い切らないと、切るべきですよね。
はい、まずは東京都の時短営業要請についてでした。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。衆参両院予算委員会の集中審議、新型コロナ対策などで与野党論戦。国会では昨日、衆参両院で予算委員会の集中審議が行われました。新型コロナウイルスの感染者増加と政府の観光支援事業 GoTo トラベルについて、立憲民主党の枝野代表は、人の移動が活発になれば感染が広がると指摘し、事業の中止を求めましたが、菅総理は感染拡大の主要な原因であるとのエビデンスは存在していないと発言し、事業を継続する考えを示しております。まあ、この GoTo トラベルについてっていうのがね、先週末あたりから、ね、金曜の夜に専門家会議があって、
はいはい、
そこからだ
英断を求めるっていう ね、これあの専門家会議 の、まあ、あの分科会 の、ね、
はい、
あのメンバーの人にちょっと定点で取材してますけど、そのさらに、10日ぐらい前、うん、
はい、
だから今からも3週間ぐらい前、もうちょっと前かなぐらいに、もうその、はい、これはやっぱり GoTo トラベルは手をつけなきゃいけないんじゃないかと。で、まあ、要するに専門家の側ですから、政策についていろいろ、こう、控えるんですよ。普段話してても。
はい。
でも、はっきり GoTo を、その、というふうに言ってね、これはちょっと考えた方がいいかもしれないと。それぐらい感染状況が、これも一気にいくというような話を、実は取材したらしてたんですね。だからそういう意味ではもうその、分科会としては、
はい、
まあその少しでも早くね、手をつけてくれっていう、それでなかなか動かないと、全く動きませんでしたからね。その官邸っていうか、まあ、菅さんにしてみるとね、だからそれでいよいよああいうメッセージを出し、それからなんて言ってもやっぱり世論ですね。これあの菅さんにちょっと近
い
無派閥の議員の話をしたら、やっぱり世論がガーッとそのこれはもう中止した方がいいんじゃないか、一旦見直した方がいいんじゃないかっていうね、これどこもかなり高い数字でしたよね。そういうやっぱり世論で、まあ、決断せざるを得なかったと。でもまあギリギリまでやっぱり菅さんはこだわってたということを言ってましたね、はい、でこれ僕やっぱちょっと構造的なこの政策には、その構造っていうのはその政策の中身じゃなくて、そのこれを作っていくそのいわゆる体制としてね、あの構造的なものがあると思うのは、やっぱりこの GoTo っていうのはこれ観光庁のね、
はい、
実は官僚が言ってたんだけども、あの今の政治のもう中枢の3社っていうかな、菅総理、
はい、
菅さんもほらそもそもそのインバウンド含めて、そのいわゆる観光っていうのものすごくやっぱりライフワークでやってきてる、
ね、はい、
だからこれ絶対 GoTo やるんだっていう、こう菅総理の、まあ、まあ肝入りっていうのがあるわけですね、うん、それからもう一人二階さん、自民党のね、これは観光 業界、まあ、で観光に関する政策のドンとも言われてる、
ね、はい、
この二階さんのところにも3月だったかな、あの業界がガッとやっぱりなんとかしてほしいって言ってきて、
はい、
二階さんもよし分かったと、まあ、まあ任せろ的な感じでね、俺がやるからっていう、だこの二階さんも力が入ってる、
はい、
そしてもう一つの実は当事者っていうのは公明党なんですよね。
お
でこれ GoTo トラベル誰が主催してますかと、
うんうんうん、
あの主管してますかと、
はい、
国交省なんですよ。
そうか、国交大臣は
ずーっと公明党でしょ。
公明党
です。だからやっぱり実は公明党、国交省っていうか、まあ、公明党にもね、もう本当に早い段階から今年1月ぐらいから観光に、うんうん、まあ、関係してる人たちが大変なことになるっていうことで、やっぱりこう陳情含めてで、やっぱりもう国交省ずっと仕切ってきてるわけですから、
そうですね、
公明党もこれやろう、
うん、
これ皆さん覚えてるかな、最初の頃ね、 GoTo、あのこれ連休前に、これ夏の連休とかね、
はい、
の前にこれまずいんじゃないのなんていう時に、珍しく山口代表が辞めるべきじゃないって言ったでしょ、
はい、うん、
あれって思いませんでした。だって普通ほら公明党ってこういうね、
はい、
あのまあ、庶民生活とかいろんなところに関わってくると、いやこれは慎重になった方がいいっていうのに、 やるべきだって、うん、あれと思ったけど、その強気の言葉の背景にやっぱそういうことがあるわけですね、うん、ということは今言った菅総理、二階さん、公明党って今の政権の、
はい、
うん、まあ3トップと言ってもいいけど、
屋台骨ですね。
でしょ、これがやっぱりこの GoTo をぐらっとやっぱり動かしてきたから、なんか簡単に止めたり、
はい、
制度をパンと変えたり、そのなかなかやっぱりね、その大きくて動かしにくいっていうか難しいっていうのを観光庁の官僚が言ってた。
なるほど。
そういう背景がまあ一つ僕はあると思うんですね。もう一つだけ言うとね、最近取材して国交省の幹部が言ってたんだけど、
はい、
これね、実はその夏にこう少し感染が増えた、それで GoTo で影響あるんじゃないかなんて言われた、でこうちょっとやっぱり仕組みをね、あの秋、つまり10月行楽の秋、旅行の秋で年末年始また人が動くから、
はい、
ここの前に少し GoTo でね、まあ、あの制度設計含めて何かチェック、うん、検討できるならばっていう動きは実は国交省の役人の中には多少そういう意見もあったんですって。でとにかくそれを控えて、あの感染がちょっと低い時期にそういうことをやる準備できるじゃないですか。
はい、備えておこうということですね、う
ん、その9月に何が起きたかって政権交代が起きたんですよ。
ああ、そうか、8月の末から9月は、うん、
そうそう、うん、だその国交省の幹部は僕に言ってたのは、コロナ対策に関しての政治空白ができたって表現しましたね。
うーん、
コロナ対策に関してはその9月が政治空白になっちゃった。本当は準備そこに しなきゃいけないときそういうのも重なったんだというね、
はあ、
うん、そういうやっぱり背景を言って、ああ僕はなるほどなと思ってね。いや、だからまあそんなことばっかり言っててもしょうがないんだけど、だからその菅さんの思い入れっていうのはよくわかるんだけれども、やっぱりこう臨機応変さですよね。そのコロナってやっぱ有事だから、
はい、
明日がわからないわけだよ。僕はもう提案したいのはやっぱりそのもっと細やかな検証、例えばその3連休がありますよね、例えばありましたね、
はい、
3連休が終わった段階でチームがあの検証すると、
うんうんうん
うん、それでやっぱりもう制度を細かく見直していく。でこれね、やっぱり代理店とかそれとか大変な、例えばホテルとかね、
はい、
ここはもうキャンセル一つでとんでもない被害を被るわけです。だから、うん、そこに保証として予備費があるんだから、
はい、
それをうまく使いながら補填しながら、そして制度を少しずつ臨機応変にいじっていくと、
うん、
僕はそういう形で GoTo はね、少しコロナが落ち着くまではそういう形で継続するべきだというふうに思いますけどね。
なんかやるかやらないかの二者択一だけになっちゃってますもんね、議論がね。
そうなんです。だから昨日のそのいわゆるこの予算委員会の集中審議でもね、
はい、
まあ、その野党の追及としてはそのこれやめるべきだっていう、ゼロ百のような気がするんですよね、まあ、それも一つ判断としてはあるのかもしれないけれども、あのそうじゃないやり方も僕はあると思うのでね。だから今言ったように細やかに検証していく、はい、そして臨機応変にする制度や仕組みを変えていく、これは中止、これはこうだなんとか、そういうことはもう臨機応変にやっていきましょう。これ有事なんだからしょうがない。でもそこで保証が必要になってる、これはちゃんとやりますよ、代理店であろうが旅行代理店であろうがホテルであろうがね、そのために予備費があるんですと、こういう仕組みでいけばね、うん、あのいいのかなって気がしますけどね、
うん、さあそして、まあ、国会論戦もう一つ、うん、目玉となったのが桜を見る会について、まあ、
これはね、
安倍さんの事務所がその前夜祭の部分で、うん、パーティーのお金補填してたんじゃないか、うん、みたいな話が、うん、これもまたあの3連休の終わりぐらいにパッと出てきて、そこから話題をさらったような形になりました。
だからこれはもう明らかにあの安倍前総理が国会で喋っていた話ともう食い違ってきてるわけですからね、うん、だからまあこれは捜査機関が今捜査中だってこともあるんだけど、
はい、
あのまあ、そういう意味ではこれもう少し時間必要かもしれないけど、やっぱり安倍前総理の説明責任っていうのはこれは絶対必要ですよね。だから、まあ、ある種当時総理ですから、
はい、
一議員じゃなくてね、
で
虚偽答弁みたいなやっぱり言い方されもうされますよ、これはしょうがないですね。だからその説明責任みたいなものが僕は必要になってくるともちろん思いますよね。
まあ、当時の官房長官だったということでね、うん、菅総理も、うん、かなり追及されてましたが、
いやこれはあのなんか同罪という言い方は良くないかもしれないけども、菅さんも確かにかばってきた、それで総理になった後もこの桜っていうのは 切りましたよね。つまり桜を見る会もやらない、うん、それからこれについて特に調査することはないと、
ない、
だからいやそうじゃなかったじゃないですかって話になってるわけだから、うん、これは菅さんにも影響してくる。 だから、まあ、菅さんを支えてる人たちは安倍さんの説明でなんとかしてくれればそこでまあ一つ、止まりますから、そこがグズグズしちゃうと菅さんにも影響があるから、まあ、けじめのつけ方としてはその総理の説明責任だというふうに言って、でだけどこれ政治資金規正法レベルであれば、会計責任者の責任ということで終わっちゃう可能性もあるんでね。
あ、議員本人に行かずという、
だから事実関係もそうだけど、まずやっぱり政治的な説明、はい、政治責任は残りますからね。まあ、そこはやっぱ安倍さんが口を開くというところしかないんじゃないでしょうかね。
まあ、今まだね足元捜査中という段階
ですね。そうですね、だから、まあ、ある程度、まあ、時期を見てね、これは必要なんじゃないでしょうか。
今日は昨日の国会論戦を中心にお送りしてまいりました。以上、全国のラジオ局21局を結んでお届けしましたおはようニュースネットワークでした。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
続いて教えてニュースキーワードです。日中ビジネス。菅総理大臣は昨日、中国の王毅国務委員兼外相と総理官邸で会談しました。会談で菅総理は日中のビジネス関係者の往来再開や来年夏の東京オリンピック・パラリンピック、そして2022年に行われる北京冬季オリンピック・パラリンピックでの協力を確認、また沖縄県の尖閣諸島周辺海域での中国の公船公の船への対処を要求しました。昨日は午前中に加藤官房長官とも会っていたり、あるいは自民党の二階幹事長ともね、大木さん会談をしています。
このコロナの時期にね、
はい、
わざわざ、この専用機でね、
はい、
直接大木さんが来るっていう、いやそれ自体やっぱりなんていうかな、異例というかね、でだからそれなりのやっぱり中国は中国の目的があるということなんですよね。だから、じゃあ日本は日本で、
はい、
実は中国に対しての、まあ、ある種僕はその前もお話したと思うけど、安倍前総理以降ね、安倍さんと直接話した時に安倍さんの口から、ね、出たのはその中国とはウィンウィンでいくんだと、その自分は思想家じゃなくて政治家だと、だから中国と、まあ、いろいろ思想的に言えばいろいろね、合わないとか山ほどある、はい、だけどもやっぱり政治家だから、中国とはお互いにウィンウィンでいくと、そのためには言うべきことを言い、そして取るべきものは取ると、対話もちゃんとやるという、
はい、
そういう姿勢、それがずっときっとそのまま僕は続いてるというふうに、まあ、見ていいと思うんですよね、
はい、
今もね、菅政権になってもでね、ただこれはこの飯田さんもそういう風な主張なのかもしれない、同じかもしれないんだけど、僕は実は茂木さんと奥さん の記者会見ね、あれを聞いてて極めて違和感を持った。それは何かというと、いわゆる尖閣に含めてですね、あの辺に対してのその大木さんはかなり強い口調でね、まあ一歩も譲らん的なことを言ってですね、
主権を行使するんだってね。
それでね、茂木さんはそれに対して、いやいや我が国、あれは我が国のね、実はまあ領土じゃないけどもものなんですよっていう、その主張は我が国は変わらないんだというようなことを主張して、そこはお互いが意見が合わなかったっていうふうに見せるかと思いきや、
はい、
まあある種何も言わなかった、言われっぱなしで、日本はどう考えてんのっていうのは言わなかった、僕はメッセージとしてこれおかしいなと思ったっていうのはね、その前になるんだけども、菅総理が、
はい、
バイデン、
はい、
副大統領ね、
前
副大統領 と、
はい、
と電話会談しましたよね。
しましたね、はい、
これ、まあ、トランプさんがどうなるかぐちゃぐちゃしてたんだけど、まあ、流れがほぼバイデンさんだってことで、で電話会談した。 確か10分ぐらいだったでしょ、はい、
そのぐらいだったという話ですね。
10分話すって言ったら、うんうん、山ほど話すことあるんだから、うん、それおめでとうからなんだあとコロナのこともある、はい、オリンピックもあるいっぱいあるわけでしょ経済も、うん、だけどわざわざその中で尖閣の話をして、はい、尖閣はその日米安保の、うんうん、まあ、範疇なんだと、
はい、
どういうことかというと尖閣で何かあった場合にアメリカは出ていきますよっていう話でしょ、うん、
その確約を取るということですよね、う
ん、でそれをそのわずかあれだけの話すこと山ほどある中でわざわざその話をし、うんうん、そして記者会見その後の記者会見とか、うん、ブラッシュアップとかでも、うん、それを前面に出した。あ、これはね、うん、いや、実は、政務、外務政務三役経験者の自民党のね、議員がね、それと話したんだけど、これは、もう、極めて意図的です。それは何かというと、うん、中国とこれからね、対話なり、関係を作っていく、もう交渉していく中で、
はい、
要するに、我々には、この日米安保というね、後ろ盾がありますよ、と。
うん、
ね、
うん。
そういう強い姿勢なんですよ、はい、まあ、ある意味、こう、キランと
なんか殿下の方と
そうそうそうこう刀をね、うんうんうん、キラッとこう見せたような、
はい、
つまりそういう強気の背負ってこれから交渉していくというねあれは意味なんですよっていうのでなるほどなと思ったわけね。つまりもうウィンウィンでしっかりそうやって交渉していくんだろうと思っていたのに、
はい、
お二人の外相の会見は、なんでこんな弱腰になっちゃったのっていう僕は気がするんですね。で翌日に、まあ、訂正したってね、
はい、なんか外務報道官がコメントを出したということのようですね。強い懸念を中国外相に言ってたんだよ実はっていう形で、いや
だからそれは後付けでまた言うとそれはマイナスでね。で僕はやっぱり外相同士がお互いに一歩もこの領土問題についてそれぞれの主張がありますよっていうことをきちんと見せることは何もその外交上のマイナスでも何でもなくてむしろその私は演出上もそれは必要だったと思うわけですよ。でそれをやらないと批判が今度は来たら肝心のね菅総理がその大木さんと会うときに菅さんが言わなきゃいけないこれねどうですか菅さんのイコールパートナーっていうのはこれは習近平さんでしょ、
うん、そうですね、うん、トップ同士ですよね。
そうそうそうだから外相同士がそういうふうにバチバチやって、
はい、
で総理が今度会うときには総理は、うん、まあニコニコっとこうしてりゃ
まあまあ現場に任せてるから
そういうことみたいな。そうだからそういうねなんか外交のその一つのその日中これからね、交渉していく中でちょっとなんか僕出足つまずいた感じがするんですよ。でその背景に、まあ、例えば今の政権二階さんがねもうすぐ後見人、はい、ごめんなさい菅政権の後見人とも言われてるけども二階さんとかやっぱりこう中国とは、
はい、
うまくやっていこうっていう方だからそういう感じで少しだからなんていうのかな弱腰になっちゃってるのかなと。でやっぱりこう今中国がこんなに日本に来るのはアメリカがごたごたしてる中で、はい、結局そのアメリカや日本それからまあ韓国もそうでしょうそれからオーストラリアインドこの辺の要するに中国包囲網くさびを打つ、
はい、
チャンスだと思ってるわけでしょ。で日本をうまくこう
取
り込むことによってアメリカとの関係を悪くさせたりとかいろいろねそういう狙いがある。つまり日本は今逆に言うと高く売れるわけだから、
はい、
でも高く売るためには相当やっぱしたたかにやっていかなきゃいけないわけね。そういう意味でちょっと今回ね、僕はこのいわゆる大木さんに対しての、
はい、
まあこの少なくとも表に出てる会見とか言葉のところではねちょっとなんか一歩踏み込まれた感じ、うん、やられちゃった感じが、うん、まあ日本が失敗したって言ってもいいのかもしれないけど、
あれしかも記者発表こっちの仕切りでね、うん、外務省仕切りでやってたんで、うん、別にあそこ閉めなくてよかったわけですよね。大臣もし何か一言あればみたいな感じでもいいし、
そうなんでね、
まあ、官僚でそういうことはなかなかできづらいですね。
官僚、まあ、で今やっぱりその菅さんがそんなに外交がね、得意ではないっていうこともありますけどね、うん、
なるほど。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。河井元法務大臣の地元広島3区自民党に10人の公募。 自民党広島県連は去年の参院選をめぐる買収事件で公判中の河井克行被告が離党したため事実上空席となっている広島3区について、公募を行っておりまして昨日までに10人の方が、必要な書類を提出したことが分かりました。昨日が締め切りということだったんですけれども、うん、10人、その中には県議、弁護士、元衆院議員の男性ほか女性が2人含まれているそうです。まあ、ここは公明党が、ね、立てるということを言っていて、
ね、公明党の、まあ、ベテラン議員とかですね、
はい、
幹部とかいろいろ話を、まあ、取材をしてみると、
ええ、
とにかく今我が党で、うん、もう最大 の、 その話題じゃないけど、
はい、
もう注目はもう最大の話題がこの広島3区だって言ってみんな言いますね。だからそれぐらい、まあ、公明党としてはここに、まあ、欠けてるというかね、それで、まあ、これいろんなその解説とかも出てますけれども、
はい、
私が取材した感じではやっぱりそのなんていうのかな、何も河井さん、あ、ごめんなさい、岸田さんね、岸田さん、自民党岸田さんのここはもう牙城って言われてるんだけど、
広島県というとね、
そう、
まあ、池田勇人さんの地元でもあったというところから、そう
そう、だから岸田さんにこう当てるとか、岸田さんと対抗馬をとか、はい、岸田さんと対決するとか、自民党とか言うんじゃなくて、
はい、
そもそもそのもっと公明党内部のね、公明党自身のやっぱり事情があると、
うん、
それどういうことかというとね、実は7年8ヶ月って安倍政権長く続いて、
はい、
で当然自公政権でやってきましたよね、
うん、
なんとなくやっぱり順風満帆じゃないけれども安定してたとよく言われるけれども、はい、実は公明党はその間ずっとね、選挙で比例票がねずっと減り続けてきてたんですよね。
はあ、
うん、これね2016年ぐらいから顕著に見え始めたのかな、
はい、
で最後はね、去年の参議院選挙、700万票比例票ね、全国の比例票、
はい、
切っちゃったんですね。で切って645万ごめんなさいぐらいだったと思いますね。とにかく切ったんですね。でこれはねとんでもなくやっぱり大変なことで、伊沢さんもご存知かな、700万票ラインって昔から言われてて、はい、これ何かというと結局その、公明党の最大の支持団体である創価学会のね、もう選挙運動ものすごいんだけれども、
はい、
何としてもとにかく700万ラインはもう確保すると、
うんうん、
もうつまり雨が降ろうが槍が降ろうが絶対に行く票が700万、
はい、
でそこにさらに運動して票を上積みして、
はい、上乗せ
するという800、900、かつて1000万票目指すなんていう時もあったんですね、
はい、
それが基本路線だったんだけど、その雨が降っても槍が降ってもの700万すら切ってるわけですよ。でやっぱりこのいろいろあるんだけど、例えば世代交代がね、組織内でうまくいってないとか、それからあとはその特にやっぱ婦人部のね、人たちなんかにしてみると、安倍政権の間にやっぱりこう政策的に随分自民党に譲ってきたところがあると、平和と福祉の、まあ、党ですよね、
はい、
なのに例えば安保法制、賛成しなきゃいけなかったり、
はい、
から社会保障ではそのいわゆるお金がどんどん削られていったりとか、うそういうその自民党に追随してるだけじゃないかっていう、やっぱり内部のそういう不満なんかもある。でそういうのはやっぱりどうしても選挙運動なんかにも影響してきて、分裂選挙結構ありましたよね。例えば地方選挙によっては、うんうん、
まあ、顕著なのは東京ですよね。
そう、2つに割れたり、
まあ、都民ファーストについた公明と、うん、そこと対立した自民って完全に割れてましたもんね、
う
ん、
それから沖縄とか、まあ、新潟のね、
はい、
選挙なんか、まあ、とにかくそうなってくるとやっぱりどうしても選挙運動そのものも、
うん、
衰退かじゃないけど弱くなっていくわけですよね、うん、だからそういう中でとにかくもうこの政権が変わったこのタイミングで、
はい、
やっぱり何としてもこの党の勢いを挽回しなきゃいけないと、
うん、
このままじゃ大変なことになるという事情があるわけですよ。
うん、
だから絶対これチャンスなら、
はい、
小選挙区に
立
てるっていうことにこれなりますよね。
まあ、確かも立てたのが斉藤哲夫さんって党副代表ですが、まあもう重鎮中の重鎮というか落とすわけにいかないってところですよね。
そう、まあ、僕は斉さんずいぶん長くこの政策通でね、一番最初に僕取材始めたのは 東日本大震災 の、 あの原発事故ですよね、
はい、
この後ぐらいから原発問題とか、から最近ではあの事業承継ってね、
あ
の
あ、はい、
事業
後継者がいなくて、
そうそうそう、この辺のいろんなことを、うん、あの斉藤さん考えたりね、まあ、政策通なんですよね。でこの人を立てたっていうのは、まあ、それだけほら、
はい、
覚悟の裏返しでもありますよね。この人落とせないんだから。
公明党って重複で比例にも立候補っていうのを認めない党ですよね。そうそうそうそう、だから消費者局で落ちちゃったら
一本で来るわけです
よ。これっきりですもんね。
絶対に通さなきゃいけない人を立ててきてるって、それがまたある意味決意の表れと僕は言っていいと思います、ね、
いやだからそこら辺結構厳しいなと思ったのが、うん、それこそほら神奈川の選挙区で結構あの党で要職に就いた上田勇さんとかであっても、うんうん、小選挙区で落ちちゃったらそれっきりになっちゃうっていうね。
だからここもね、だからさっき僕ちらっと触れたけど世代交代、これは運動員の世代交代もそうだけど、
はい、
公明党自身の議員の世代交代っていうのももうずっと課題なんですよ。
なるほど、
ずっと課題なの。もうね、それこそ 3,4 年前かな、あの太田昭宏さんね、もう、
はい、
代表もやった大ベテラン、太田さんがね、やっぱり石木さんね、顔ぶれ見てくれと、うんうんうん、あの公明党の議員のね、
はい、
幹部含めてずっと変わってないよ、自分も含めてね、どうやって世代交代していくか課題なんだよなっていうふうにあの言ってたんですよね。だからそういう意味では今回の次の選挙はそのおっしゃるようにその神奈川でこう遠山さんっていうね若手が 、はい、出るんだけども、上田さんの代わりに、
はい、
から東京でいうと太田さんも引いて今度岡本さんって、だから世代交代も次の選挙で公明党のも非常に大きなその目標、そしてやっぱり議席比例票も含めて増やして、つまり党の勢いをもう一回、そういう思いでこの広島に来てるわけです。で、ね、スキャンダルで、
はい、
例えば自民党の議員が辞めたら、
ええ、
次また自民党からって出にくいじゃない、出しにくいじゃないですか。
まあまあそうですよね、う
ん、しかも今回の場合はほら河井夫妻っていうのは菅さんなんかも、ね、関わってる人だから、はい、
ええ、
その菅さんがね、いや、まあ、ある種製造責任みたいなのもあるわけだから、
うん、
その後もシャシャとこう自民党の、はい、公認を立てにくいでしょ。でこれあのトヨタ何がしさんありましたね、
あ埼玉の、は
い、このなんとかっていうやつで、
は
い
は
い
は
い、あの後もね、
はい、
あの公明党は候補擁立を画策したんですよ。
あそこもそうだったんですか。
だからスキャンダルで自民党の議員がこういうことになっちゃうと、その後にっていうのはこれまでもね準備をずっと実はしてきてるわけ。だから党の勢いをとにかく戻すために必死ですよ。
これも突然っていうように我々も見ちゃいますけど、
うんうん、違う、
実際は
違うんです。
そうじゃない、
そうだ、公明党の事情、うん、だから相手がたまたま岸田さんで揉めてるけれども、
そ
う
そ
う
そ
う、
いやだそれこそ岸田さんがの牙城である広島だから、うん、その岸田派潰しみたいなところで、うんうんうん、実は、公明党ともパイプがある総理だったりとか、うんうん、二階さんだったりとか動いてんじゃないのみたいな憶測も出てますよね。
それは違いますね。もうちょっと純粋に公明党が何とかしなきゃっていう長いこう流れの中 でただこうなってくるとね、
はい、
公募もやっちゃってなんか10人ぐらいね、うん、来たってさっきあの読んでいただきましたけども、
そうですね、うん、
そうなるとね、これやっぱりじゃあどうすんのと、
ええ、
これあの両方出ちゃうと、
ええ、そうですね、潰しちゃうと、これ
潰しちゃって、
その上あの河合さんだってあのこれ
で出る可能性
が無所属で出るっていう風な話も、
うん、そうなるとね、これ野党が行くようなことになる。でやっぱり公明党は単独で行ってもなかなか票足らないし、自民党が公募の人を勝手に出してもこれも票も足らないと、最悪の状態になる。だからそうなるとね、菅さん、
うん、
二階さん、
うん、
調整してくださいよっていう、やっぱり今もうそういうふうにこう突きつけてる感じで今状況だと思います。
公明党側も、
うんうん、結果的にね、う
ん、でなんか党本部のこう雰囲気は岸田君のところなんだから岸田さんなんとかしてくださいよみたいになってるような気がするんですけど、うんうん、どうなんですか、
まあ、いやそれはだから岸田さんが、まあ自分でね、
うん、
じゃあここはいろいろ対処交渉から考えたら引きましょうなんていう流れが一番まあ収まりやすいからってことでしょうけど、
はい、
もうねちょっと岸田さんほら総裁選以来戦闘モードに変わりつつありますから、来年の総裁選に向けて、
はい、
そう簡単には引かないかもしれない。だからここはね、うん、本当に選挙について次の選挙について菅二階このいわゆる調整、力っていうかね、
はい、
これがものすごく問われると思いますね。
お、
うん、で 公明党って他の選挙区でやっぱり自民党は公明党の協力を得ないと勝てないわけだから、
うんうんうん、
まあ、バーターっていう意味では広島一区譲るおかげで他どれだけの選挙区が助かりますかっていう自民党にしてみればバーターになるから、うん、はい、本当はもうそうしたいけど、でもその岸田さんとの事情だから、その2人の調整能力がものすごく試されてる今場面に移りつつあるということですよね。
そこに解散がいつかっていうのが絡んでくるわけです
ね。そうそうそう、それもありますよね。
広島3区、そして自民党と公明党の関係、などなどお話しいただきました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメ情報などもぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中です。スタジオで撮影した写真などもアップしていますよ。そして飯田浩司アナウンサーは夕刊フジで毎週火曜日に連載をしています。飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてみてください。